本日の聖書の箇所を読みいたします。マタイによる福音書7章7節から12節です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は求める者に良いものを下さるに違いない。だから、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。皆さん、おはようございます。今日は子供祝福の礼拝です。嬉しいですね。今年は19人もの子どもたちをお祝いして祈ることができました。昨年もね、参加してくださった子どもたちは、ああ、1年でこんなに大きくなったのかと嬉しいですしね、また今年初めて参加してくださった子どもたちには、このね、新たな1年、心も体も大きく育っていけますようにと祈る。本当にね、子どもたちの成長っていうのを心からみんなで祈っているんですね。普段やかましいですね、ガミガミ言うとるお父さんお母さんに見えましてもね、やっぱりこうみんなの成長を本当に心から願うわけですね。誰しもが、生まれた時にはね、周りから大喜びされて生まれ育ちました。この子が本当に元気に育ってくれたらそれだけでいいって誰もが思ったし、でまたね、親の心境なんかを言いますとね、この子をね、一生懸命に育てようってこうね、誓ったものです。それはね、誰しもなんですね。でもいつの頃からか人は成長していきますと、どこかの時点で自分と誰かを比べては一喜一憂し始める時が来る。僕にはこれができない、あの人にはできる、あの人の方がすごいとかですね、あの人より僕の方がまだこれができるからマシだとかね、そうやって落ち込んだり喜んだりするわけですね。人にはまあそれぞれ得て増えてあるから比べていいはずなのに、あの人よりはとか、あの人よりもとかね、そうやってこう落ち込んだりなんだりするわけですよ。今日私が皆さんとご一緒に聖書を読みながら分かち合いたいのはね、比べんでよかよって、あなたはあなたで素敵な命、ね、みんなで助け合って生きる方がいいよ。誰でも、自分で何でもせないかんよりもね、みんなで助け合う方が素敵っていう、そんなことをね、分かち合いたいなと思っております。一冊の絵本を準備いたしました。マックス・ルケードっていう方の君への特別な贈り物という絵本です。まあ、ちょっと短めにですね、ご紹介したい、読んでみようと思うんですね。あのスクリーンにですね、絵を出しておりますので、どうぞそちらを見ながら聞いてください。彫刻家のエリに作られた木彫りの小人ウィミックたち、パンチネロもその一人だった。ある朝、パンチネロが家から出ると、丘の上にあるエリに向かって言った。おはよう、エリ、気持ちのいい朝だね。おはよう、パンチネロ、いい一日になるといいね。そう言うと、エリは仕事場に入った。パンチネロが郵便受けを覗くと、小包が入っている。おや、なんだろうと思って開くと、金槌が入っていた。あ、金槌、僕大工仕事が大好きなんだ。でも誰がプレゼントしてくれたんだろう。パンチネロは通りを見回すが、誰もいない。少し先の家に住むルシアもやっぱり首をかしげてた。私、絵を描くのが好き。でも、この絵筆とパレット、誰がくれたのかしら。スプリントとウッディの兄弟もびっくり。スプリントにはギターのプレゼント、ウッディには針と糸。でも、一体誰がくれたんだろう。パン屋のハンスさんは、見てくれ、新しいスプーンだ、と大喜び。お花屋さんのバイオレットさんは、花瓶が贈られ、村長さんにはブラシとバケツ、奥さんにはおとぎ話の絵本が届いた。 そしてみんな揃って言うんだ。一体誰がくれたんだろう。みんなが不思議に思っている頃、村の真ん中で疲れ切って立ち往生しているウィミックの一家がいた。父親は頭を抱え、母親はため息をつき、三人の子供は馬車の後ろで不安そうに座っていた。パンチネロやみんなが集まってきて、どうしたの？と聞いた。すると、立ち往生していた父親のウィミックが言ったんだ。もう何もかもダメだ。ようやく橋を渡ってきたが、とうとう車輪も壊れちまった。壊れた拍子に馬車が傾き、着替えは全部川に流されてしまった。食べ物は雨に濡れて台無しで、家族はくたくたでペコペコ。作り主のエリに会いに来たけど、もうダメ。母親がしょんぼりうつむいた。パンチネロはみんなに呼びかけた。ねえ、みんなで手伝ってあげよう。ウィミックたちは、よし来た、とばかり、めいめい壊れた車輪を直しにかかった。ところが、パン屋のハンスさんが車輪を引っ張った途端、車輪はパキッて壊れてしまった。村長さんが、なんてことをするんだと持ち上げると、車輪はバラバラになってしまった。これじゃひどくなるだけだ、とパンチネロ。そのうち、子供たちが、寒いしお腹が空いたよ、と言い出した。ハンスさんが、着替えがあるわよ、と家にかけていく。でも持って帰ってきた服はどれもブカブカで着れやしない。村長の奥さんは料理は任せてと言うけれど、苦手な料理作りに手間取り、真っ黒焦げのパンと冷めたスープは美味しくない。家族はガタガタ震え、お腹がグーグーなるばかり。まずいことにウィミックたちが喧嘩を始めた。スプリントは奥さんに、奥さんの作る食事はまずくて食べられないよと言うと、奥さんも村長さんに、直せるわけないのに車輪を壊しちゃって使い物になりゃしない。ルシアはそれを見てクスクス笑う。スプリントは、何もしてないなら黙ってろと怒鳴る。ルシアはルシアで、だって何をしたらいいか分かんないものをと言い返す。パンチネロは、何かが間違っているんだと考え込んだ。そして、そうだ、エリにどうしたらいいか聞きに行こうと言った。みんな揃ってエリのところに来ると、エリは優しく笑って出迎えてくれた。パンチネロは、はるばるやってきた一家のこと、馬車が壊れて着るものが川に流されお腹を空かせていることを伝えた。エリは、よく知っているよと言った。ルシアが、あの人たちエリに会いに来たのよと言った。よく知っているよ。パンチネロは尋ねた。じゃあどうして助けないの？エリは言った。いや、助けたよ。助けたの？どうやって？エリはにっこり笑って言った。お前たちを助けに行かせたのさ。僕たちを？そう。私はお前たちが助けに行けるようにあの一家を村に導いたんだよ。なんとかしてあげたいけれど、僕らには助けられないんだとパンチネロが言うと、エリはこう言った。やり方が間違っているんだ。いいかい、みんなそれぞれ一番得意なことをしてごらん。一番得意なことを精一杯やってごらん。お前たちには贈り物が届いていただろう。パンチネロたちはうなずいた。僕は金槌をもらった。私は絵筆とパレット。僕はギター。僕は針と糸。私は新しいスプーン。ウィミックたちは次々に自分のもらった贈り物のことを話した。するとルシアがハッと気がついた。あの贈り物をくれたのはエリだったのね。エリはにっこり笑ってうなずいた。その贈り物を使いなさい。他の人がもらったものを使うのではなく、自分が一番上手にできることを力いっぱいやりなさい。ウィミックは晴れ晴れした気持ちで村に帰っていった。そしてそれぞれ家族と馬車のためにできることを始めた。パンチネロは、僕は車輪を直すよ ウッディは針と糸を手にすると、僕は新しい服を縫ってあげよう。パン屋のハンスさんは料理を振る舞い、村長の奥さんは子供たちに絵本を語り聞かせ、スプリントは歌を歌って楽しませた。村長さんはブラシで馬車を磨き上げると、ルシアは馬車にきれいな色を塗っていった。その夜、一家は暖かい服を着て、お腹いっぱい楽しい思いでゆっくり眠った。村人たちは明日の朝もう一度集まって、一家をエリのところに案内しようと話し合った。翌朝日が昇ると、ウィミックたちはにぎやかに馬車の一家を連れてエリのところにやってきた。エリはみんなを見ると、パンチネロたちに言った。お前たちは私が言いたかったことを分かってくれたようだね。うん、僕ら少し賢くなったよ。協力したらよかったんだ。エリ、贈り物ありがとうね。この絵本の作者のマックス・ルケードは、キリスト教の牧師でもあります。彼の作るお話は聖書に基づくお話です。ウィミックたちは僕たち一人一人であり、エリは神様です。神様は僕たち一人一人にとても素敵で得意なものをくれていて、僕らはその得意で協力し合って生きればいいのに、他人と比べては喜んだり落ち込んだりしてる。そんな必要ないのに。僕らは自分の得意なところを持ち寄って、みんなで助け合って生きればいいんですよ。初めに読んだ聖書の言葉、イエス様の言葉です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。もともとのギリシャ語を調べると、正しい訳は求め続けなさい、そうすれば与えられるだろう。探し続けなさい、そうすれば見つかるだろう。門を叩きなさい、そうすれば開かれるだろうです。他人と比べてできんけんもうやだじゃなくてね、あなたがあなたの得意なことを続けていけばいい。自分なりに精一杯続けていけば、神様はちゃんと一人一人にね、素敵な特徴、素敵な個性を与えてくれてるんだから、私たちはね、そこで頑張っていける。だから8節では、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれるとある。イエス様はね、もっと神様を信じて安心せんね、大丈夫、あんたはあんたで素敵な命って、そうやって教えてくれたわけですよ。きっとね、イエス様の話を聞いてね、そげん言うけど本当私はねって思う人もいたんでしょう。だから9節、イエス様こう言う。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらっていうんですね。このね、悪いものっていう言葉をギリシャ語で見ますとね、どうしようもないほど自分勝手なものなのにっていう意味なんですね。きっとこの辺ね、イエス様、冗談交じりにニヤニヤしながら、人間なんてどうしようもないほど身勝手なもんなのにねって、でも我が子にはよくしてやりたいって思うもんだろうってこう語るわけですよ。今日はね、時間がないからね、あんまり脱線しちゃいかんのですけどもね、でも脱線したくなったんだからしますけどもね、古典落語にジュゲムっていう話があるでしょ。我が子にね、とんでもね長い名前をつけたっていう、そういうあの落語ですね。ジュゲムジュゲム、五行のすり切れ、カイジャリ水牛の水牛松、フライ松、ウムライ松、クーネルところに住むところ、ヤブラポージブラポージ、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの超救命の長助っていうね、無駄に長い名前をつけるっていう話ですよ。あの話もね、生まれた我が子に縁起のいい名前をつけてやりてえって思った人が、ね、長生きできる名前をつけてやりたいっていうんで、町内の物知りのね、ご隠居のところに行って、どんな名前がいいかねって相談をしたら、こういう名前はめでたいよ、こういう言葉は素敵だよってこうやって教えられて、めんどくせえ、じゃあ全部くっつけちまえって言って、長い名前をつけたから笑い話になってるわけですよ。でもね、あれだって基本の部分親心ですよね。子供に対して精一杯いいものをしてやりたい、 ジュゲムジュゲム五行の擦り切れ、カイジャリ正義の水牛マス、フライマス、ウンライマス、クーネルところに住むところ、ヤブラコージのブラコージ、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介、なんていうね、なったらしい名前をつけるっていう、そのバカバカしさはあるんだけれども、でもどうしてこの古典落語がずっと語り継がれてきたかって言ったらね、誰しも我が子に良いことをしてやりたいって親心があって、それはみんながなんかニヤニヤしながら分かるわって思うから。イエス様もね、そんな親心を理解した上でニヤニヤしながら言ったんですよ。大体人間なんてどうしようもないほど自分勝手なものなのに、それでも自分の子供にはいいものを与えてやりたいって思うだろう。ならばましてあなた方の天の父はあなたに良いものを与えるに違いないって、イエス様が私たちに伝えた言葉はね、神様はあなたのことを愛していて、あなたにとっても素敵な贈り物を与えてくれているんだよ。あなた方一人一人に何が必要であるかを神様はちゃんと知っててね、そして一人一人に素敵な命、素敵な個性を与え、一緒に生きていけるようにしてくれているんだよ。この話は、このね、イエス様の話っていうのをね、神学者でありますエドワルト・シュバイツァーっていう人はね、神の善意を受け止めていきなさいっていう勧めなんだって言ったんですよ。そうなんだ。神様はね、私たちにちゃんと目を留めていて、私たちに最も良いものを与えようとしてくださる。だから人のものをね、羨ましがってああだこうだ言うてね生きていくんじゃなくって、一緒に生きていく、それが大事なんですね。十二節でイエス様おっしゃるでしょ、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。自分の中だけで神様の恵みをとどめるんじゃなくて、それを他の人のためにも使っていく、一緒に生きていくっていうことをイエス様は告げたんですね。イエス様が私たちに教えてくれたもの、それはあなたは神様からすっごいすっごい愛されてるからね、ちゃんとそのことを覚えておくんよ。人より何かができるとか誰かと比べて偉いとか、そんな比較の生き方をしとったらしんどいだけやから、あなたはあなたでちゃんと愛されていて、一緒に生きていくように促されてるんだよ。それがこの教えなんですね。今日子供祝福式19人の子供たちが集ってくれてます。私はね、子供たちにもそうだし、またここに集った大人たちにも言いたい、誰もがね、神様からしっかり愛されているんだ、そしてあなたにはあなたは素敵な個性がある、だから協力し合って一緒に生きていきなさい。比較しながら相手を羨んでああだこうだやっとくと辛い、でもあなたの良さを生かしながら一緒に生きていく、それがイエス様が私たちに教えた生き方です。さあ、子供たちがこれからすくすくと育っていけるように祈り、また私たち大人たちもですね、どう共に生きていけるか、そんなことを考えながらこの一週をスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして今朝のお話を終わりといたします。天のお父様、今朝子ども祝福の礼拝を行っています。今年は19名の子どもたちが参加してくれました。一人一人が神様に愛され、人々に愛され、心身ともにすくすくと育っていけますように。誰かと自分を比較せねば自分を愛せないのではなくて、あなたに与えられた一人一人の個性を、その面白さを伸ばして育ち、他人を押しのけて生きるのではなく協力して生きる、そんな大人へと育っていけますように。私たち大人も他人との比較から解放され、もっと自由に、もっと面白く他者と共に生きていけますように。私たちに深い深い愛を与えてくださったイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。